暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。小池知事のステイホームの言葉を守ってできるだけ外出を避け、家にいましたが、とうとうそれも限度になりました。好きなバイクで北海道に行ってきました。キャンプを続けながら北海道を2500キロ以上走りました。今回の旅行中に網走監獄博物館に行きました。広い敷地に見るべきものがたくさんあります。大小の建物20ぐらいあるでしょうか。それでは写真を見ていただきましょう。最初の写真をお願いします。これがチケット売り場です。カタカナでチケットではなく英語でチケットと書いてあります。入場料はちょっと高めでした。それに高齢者割引はありませんでした。では次の写真です。これが監獄の入り口の門です。この写真はどこかでご覧になった方が多いのではないでしょうか。それでは次です。最近は中国語や韓国語も書いてあります。こういうところを中国の人が韓国の人が来るのでしょうか。では次の写真です。これは囚人が作業をしている様子です。これは人形です。左側の白い服を着た人が監視する人です。さて、いろいろな建物がありますが、監獄の独房を見ました。独房に入れられる囚人はたくさんいました。彼らがトイレに行きたくなった時にはどうしたのでしょうか。もしですね、その囚人をトイレの時に独房から出したとします。そうするとそういうことを1日に10回ぐらいしないといけないわけです。そして囚人が200人いますと、これはもう2000回になるわけです。そんな危険なことはいたしません。その狭い独房の中にトイレの代用品が置いてあるのです。そこで彼らは用を足すのです。自分が出した汚物の匂いが部屋いっぱいに匂うわけですから、これは臭いでしょうね。匂いでも苦しめられるわけです。聖書の使徒行伝使徒言行録を見ますと、弟子のペテロが捕らえられた時、彼が逃げないようにものすごく厳重にされたことが聖書に書いてあります。このような厳重さは現代ではどこの国においてもされないのではないかと思います。4人1組の兵士4組ですから、合計16人が監視したのです。16人準備されましたけれども、1組がですね、何時間で交代したのか分かりませんけれども、まあとにかく厳重でした。それではですね、そこを聖書で開いてみましょう。使徒言行録12章、使徒言行録12章6節です。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の 前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。番兵たちは戸口で牢を見張っていた。2本の鎖でつながれと書いてあります。彼の両腕に鎖がつけられたのでしょうか。そうするとその鎖の端はですね、壁にでも取り付けてあったのでしょうか。それともですね、左右にいる兵士の腕につけてあったのでしょうか。もしそうでしたら、彼がこうガチャって動きますと、もう兵士にすぐわかるわけですよね。この時の状況がエレン・G・ホワイトが書かれた観覧から栄光へ上巻にこのように、書いてあります。ヘロデは以前に人たちが獄から逃げたことがあるのを覚えていたので、今度は用心に用心をした。どう見ても救われる可能性がないように、ペテロは16人の兵卒の夜昼寝ずの番で監視された。また、獄房では2本の鎖につながれて2人の兵卒の間に置かれ、その鎖はそれぞれの兵卒の手首に結びつけられてあった。ペテロが少しでも動けば必ず彼らに気づかれた。 獄の戸口の城は厳重に下ろされ、屈強な万兵が見張りをしているために人間がどう手を下しても全然助ける術も逃げる術もなかった。しかし人間の窮地は神の好機である。観覧から栄光へ、上巻156-157ページ。さて彼についていた2本の鎖は、鎖の端が壁についているのではなく左右の兵士の腕につけてあったのです。彼がガチャガチャと動けばすぐ兵士に、分かるわけですね。ものすごく厳重にされていましたね。もうこれでは脱獄はありえないですね。では続きを読みましょう。使徒言行録12章7節から11節。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇腹をつっついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一第二の衛兵場を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたので、そこを出てある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。ペトロは我に返っていった。今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだ。神様のもとから天使が送られました。天使はペテロを起こすのです。すると鎖が外れました。左右の天使は寝たままなのでしょう。気がつきません。ペテロが天使についていくと、錠がかけられた門は音もなく開くのです。三つの門が開き、外に出ることができました。すると天使は彼を離れました。このようにして神様はこの時天使を送って彼を助けられたのです。もしこの時天使の助けがなく、次の日に彼が殺されていれば、その後の彼の伝道活動、教会活動はありませんし、今日の新約聖書の中にペテロの手紙はないのです。彼にはまだ残された仕事があったので、主が天使を送って助けられたのでしょう。エレン・ジー・ホワイトは、しかし人間の窮地は神の好機であると言っておられます。この出来事はまさにこの例です。人間が準備した警戒が厳重になればなるほど、主の助けが明らかになってくるわけです。ペテロは牢獄から天使によって助けられましたが、バプテスマのヨハネにはそれはなかったのです。誕生日パーティーの景品のようにして彼の首は切られたのです。神様はバプテスマのヨハネには助けの天使を送られませんでした。その理由は私には分かりません。イエス様もバプテスマのヨハネを助けようとはされませんでした。このように主がなされることには違いがあることが分かります。先ほどの12章の初めのところを見ますと、このように書いてあります。1節2節。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。イエスの弟子ヨハネには兄弟がいました。ヤコブです。ヤコブは迫害に遭い剣で殺されました。十二弟子の中で最初の殉教者となったのです。バプテスマのヨハネも、ここに書いてあるヤコブも剣で殺されたのです。二人とも助けの天使は送られませんでした。信仰によって殉教したのです。ヤコブは十二弟子の最初の殉教者になりましたが、その兄弟ヨハネは十二弟子の中で一番長生きしました。当時としては長寿でした。彼は100歳近くまで生きたのです。 観覧から栄光へ下巻272-273ページにこのように書いてあります。ドミティアヌス皇帝は激怒した。彼はキリストの忠実な支持者ヨハネの論法を論破することも、ヨハネが真理を語るときに伴った力に対抗することもできなかった。それでも彼は必ずヨハネの声を沈黙させようと決意した。ヨハネは煮えたぎる油の大釜の中に投げ込まれた。しかし主はこの燃え盛る炉の中の三人のヘブル人を守られたように、この忠実なしもべの命を守られた。ヨハネは彼を大釜に投げ込んだ同じ男たちによって大釜から出された。すごいことが書いてありますね。油が煮えたぎる大釜に投げ込まれたんですって。ヨハネは危うく人間天ぷらになるところでした。しかし主は彼を助けられたのでした。この後ヨハネは島流しでパトモス島に流されました。そこで彼はヨハネの黙示録を書きました。もし彼が人間天ぷらになっていたら、今日世界にヨハネの黙示録はないのです。彼の兄弟は十二弟子の中で最初の殉教者となり、兄弟ヨハネは十二弟子の中で最も長生きしたのです。同じ兄弟であってもこのようになったわけですから、随分違いますね。伝道者パウロとシラスは牢獄に入れられていた時に地震があったので、牢の戸は開き、全ての囚人の鎖が外れたのです。あなたがこの時囚人だったらどうしますか。戸は開き、鎖は外れたのです。ありがたいと思って急いで逃げますか。もしこの時パウロがですね、主が与えられた脱獄のチャンス、急いで逃げよう、みんな達者で暮らせよと言って脱獄したら、囚人全員が脱獄したでしょう。しかし彼らは逃げなかったのです。監視は囚人に逃げられたと思いました。当時自分の勤務時間に脱獄がありますと、その監視は責任を問われます。そしてその責任として殺されたのです。監視は殺されるよりも自害した方が良いと考え、その道を選びました。パウロは大声で叫びます。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。こうしてこの監視は助けられました。この時パウロはまさに命の恩人となったのです。パウロとシラスはこの監視の家で傷の手当てを受けました。そしてパウロから教えを聞き、監視と家族は洗礼を受けて救われました。もしパウロとシラスが逃げていたら、監視の家族が救われるということはなかったでしょう。そしてあの有名な言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますという言葉も聖書に残されていないでしょう。パウロとシラスは地震によって牢から出るチャンスが与えられましたが、バプテスマのヨハネにそれはなかったのです。このように主がなされることには違いがあることがわかります。信仰に忠実なダニエルは老人になっておりました。王様以外を礼拝したり、祈れば殺されるという法令が出されました。彼は以前と同じように日に三度エルサレム側の窓を開いて天の神様に祈りました。この行為のゆえに捕らえられ、ライオンの穴に投げ込まれました。しかし主は彼を助けられたのです。さてこのダニエル物語を子供たちに聖書物語として教えるときに非常に用心しなければならないことがあります。それはこのように教えてはならないということです。このように信仰に忠実であれば、たとえライオンの穴に投げ込まれても主が守ってくださいます。このように教えてはならないのです。ダニエルはライオンの穴から助け出されましたが、中世の迫害の時にたくさんのクリスチャンがローマの円形劇場でライオンの餌食になったのです。その時には助けの手は伸びられなかったのです。ライオンに食いつくされた人の数は非常に多かったのです。 助けられたダニエルが特別な場合だったのです。ヨハネは煮えたげる油の大釜に投げ入れられましたが助け出されました。しかし日本の歴史においてキリシタンに対する迫害が厳しかった時に雲仙の地獄でたくさんの人が殺されました。それでは写真を出していただきましょう。今の雲仙の地獄は観光地化しています。このようなところを歩いてみるのです。では次お願いします。これが地獄です。もうグラグラと、煮えたげています。さて、雲仙の迫害の時にはあの煮えたげたるお湯をですね背中にダーッとこうかけたんですね。26世人の場合は処刑が目的でした。ついてすぐ処刑されています。しかし雲仙の場合は処刑が目的ではありません。信仰を捨てさせること、転ばせることが目的でした。ですからですね、すぐ死なないようにしているわけです。でその地獄のお湯をです背中に何度も何度もかけてですね、まあ、それでも信仰を捨てない人は、ついにですねその地獄に投げ込まれたりしたわけです。次の写真お願いします。今は浅くなっていますが昔はここに人間が落とされたわけですから、もっともっと深かったわけです。では次の写真です。このような説明書きがあります。それではですねその説明書きをお読みください。では次の写真お願いします。ここに十字架が立っておりますけれども、これはそんなに大きな十字架ではありません。昔はもっともっと大きい木の十字架が立っておりました。今は綺麗な石です。では次の写真お願いします。ここで殉教したキリシタンの名前が書いてあります。ヨハネは煮えたげる、油の大釜に投げ入れられ助けられました。キリシタンは煮えたげている地獄の中に、落とされて殉教になったのです。このように主がなされることには違いがあるのです。信仰に忠実だった人は助けられるといえば、助けられなかった人は、忠実でなかったことになります。そんなことは言えません。信仰はそんなに単純なものではありません。さて今日の説教、ここからが大切です。神様は聖書の中にあるように、ある人を助け、ある人を助けられませんでした。同じ信仰者なのに主がなさったことには違いがあるのです。神様のなさることは不平等だ、不公平だとお考えになりますか？誰がどちらの器になるかは誰にも分かりません。ヤコブのように殺される人になるのか、ヨハネのように助けられる人になるのか、誰も分かりません。我々人間は神様がなさることが分からない場合があります。そしてそれはとても多いように感じられます。もしあなたが助けられない方に選ばれるとしたらどうされますか？信仰を続けますか？それならと言って信仰を捨てますか？限りある人間の頭脳では神様のお考えが分からない場合があります。今の日本ではキリスト教信仰のゆえに殺されるということは目に見える形ではありません。それで信仰のゆえに殉教ということは現実の信仰の問題としては考えにくいでしょう。それでは祈りによる病の癒しということで考えてみましょう。私が30代前半の若い時でした。私が働いていた教会に明治生まれの長老さんがおられましたが、ある時大変な病気になりました。入院の部屋は看護婦の詰め所の隣です。その境はガラス張りでしたから、詰め所の方からその病室を見ることができるわけですね。面会謝絶、そして奥様以外は誰もその部屋に入れませんでした。家族であっても入れないのです。1週間ぐらい経ってからでしょうか、 奥様は病院の先生に特別な願いをされました。主人はクリスチャンです。キリスト教の信者です。面会謝絶ですから、家族や親類が面会できなくて結構です。しかし主人は信仰者ですから、教会の牧師だけは面接を許していただきたいと、このような願いをされたのです。さあ、この特別な願いはどうなったと思いますか？その特別な願いは受け入れられ、私はその長老さんに面会することになりました。これは非常に珍しいケースだと思います。面会に行きました。病室に入る前にドクターに、面会時間は5分以内でお願いしますということを強く言われました。さて、病室に入りますと、右側の壁はガラス張りになっていてですね、詰所の方から詰所の様子が、わかるわけです。そしてそこには何人もの病院関係者が、どうしてこの人は面会が許されたのかと思って見ているような、そのような、行動をしておられました。私の行動は全て見られているのです。そんな時にヤコブ書の、教えに従って、オリブ油を長老さんの額に塗って特別なお祈りをすることができますか？あれはですね、信者のみがいるところでなされる祈りです。信者でない方がおられるときには、部屋から出ていただきます。主を信じる者のみで祈るのです。ですからそのときオリブ油の祈りはできません。部屋に入り、長老さんを見ました。あ、先生。長老さんは私に気がつかれました。意識ははっきりしています。丸丸さん、川越です。それではお祈りをいたしましょうと言って長老さんの手を握りました。私は公のところでは長い祈りはしません。いつものように長くない祈りをしました。詰所側からは全員が見ておられます。祈りが終わってから長老さんに挨拶をして部屋を出ました。もちろん5分以内です。いや、3分以内だったかもしれません。さあ、この祈りの結果はどうなったでしょうか？数日後、それはそれは不思議なことが起こったのです。その病気は、病気の状態を示す数字が現れるのです。その数値がどんどん向上して、やがて入院する必要がなくなり、退院になったのです。その時医者はこのように言ったそうです。どうして急に数値が良くなったのかわからない。あんなに数値が変わることは現代の医学では考えられない。何人もの医者が、現代の医学では考えられないことが起こったと言ったそうです。長老さんご夫妻と私は、現代の医学では考えられないことを主がしてくださって癒してくださったと信じています。当時その教会では安息日の集会に男性の出席がとっても少なかったのです。男性の出席はその長老と大学生とうちの長男です。うちの長男といっても幼稚園の年長か小学校1年生の頃です。それでその長老は毎週講壇に上がって礼拝の司会をしておられたのです。まだなすべき仕事があったので主が助けられたのでしょう。あの時あの長老が召されたら、教会は本当に困ったと思います。末期がんが発見され、本人も家族も、そして教会の信者さんも熱心に癒しを求めて真剣に祈り、熱心な祈りの結果、奇跡的に癒しがあったという話を聞きます。そしてその癒しを現代の医学の医師たちが考えられないことのゆえに奇跡という場合があります。ところがどんなに熱心に祈っても、真剣に祈っても癒しはなく、亡くなられる場合があります。そしてこちらの方が明らかに多いでしょう。このように主がなされることには違いがあるのです。確かにあるのです。そうですね。あなたは どちらの器に選ばれるのが良いでしょうかと伺いますと、多くの人がですね、癒される方を選ばれると思います。私たちがどちらの器に選ばれるか、これは誰もわかりません。癒しがあった場合には、まだなすべき仕事が残っているから主が助けられたのですとよく言います。多くの場合、なすべき仕事が残っているかどうか人間にはわかりません。ですから、亡くなった人のことを、あの人はなすべき仕事が終わったので主が眠らせられたと言ってよいのでしょうか。主のお考えは人間にはわからない場合が多いのです。仕事が終わっていなくても、その人の不節制のゆえに早めに亡くなる場合もあるのではないでしょうか。私はこうありたいと思っています。これが私の信仰です。主の御心であれば殉教の側になってもよい、殉教から守られる方になってもよい、病が癒されないで眠ることになってもよい、癒される側になってもよい、私がどちらの側になるのか、私は主の御心が分かりません。主の御心であればどちらになってもよいという信仰です。これに関しては主に委ねています。エレン・ジー・ホワイトがお書きになった心を育てる家庭教育254ページにはこのような言葉があります。神は一人一人のために人生の計画をお持ちになっています。神はあなたのために計画を持っておいでになります。主には計画があるのです。無計画で行き当たりばったりやっておられるのではありません。ご計画があります。そしてそのご計画は人間にはわからない場合があります。ですから委ねる信仰が必要です。どちらの器になっても結構ですから、主の御心をなさってください。そしてそのことによって主の栄光となりますようにと祈ろうではありませんか。